こんばんは、はるかなショーの時間です。ホストのむぎこです。シャンペーンは今週初めの方は9月中旬とは思えない異常な暑さでしたね。かと思うと今日はなんか、りょうたさんも長袖着てるみたいですけど、最高気温がぐっと下がって最低気温も10度以下になって、夜は寒いくらいかなと思います。体温調整が難しい気候ですが、ラジオのお聞きの皆さんは体調など大丈夫でしょうか。はるかなショー、今日もアーバナの WRFU のスタジオとここ京都をつないでゆっくりおしゃべりをしていきたいと思います。今日はイリノイ大学のセンターフォーイーストエーシアパシフィックスタディーズから蓮井依子さんをゲストにお招きしています。最初の曲の後にご紹介します。で、日本は今週は敬老の日の連休です。昨日の夕方 の新聞には、どこでもこんな記事がありました。100歳以上、がなんと何人ぐらいでしょうか。5万4000人を超えたと、で43年連続こう増え続けていて、女性が9割というような記事です。産経ニュースで、厚生労働省は13日全国の100歳以上の高齢者が昨年より3021人増え、過去最多の5万4397人に上ると発表した。敬老の日を前に毎年調査しており、前年比増は43年連続、人数は調査が始まった50年前の何倍になったでしょう。355倍と言われてもピンとこないですが、355倍となり、長寿社会の進展を映し出しているというような記事でした。で、このうち女性は 47,606 人で 87.5%、 100歳以上の方の 87.5% が女性だそうです。ちなみに日本人の平均寿命は2012年は男性は 79.94 歳、女性は 86.41 歳なんだそうです。なんかすごい、すごいですねっていうのも変ですけど、というわけで、もう敬老の日といえば9月中旬で、京都もなんか涼しいはずなんですが、今日の最高気温は予想は32度となっていまして、まだもわっと暑いです。でも夜は虫の声でいっぱいで、今日は最初は湖南大学のメディア文化論の、受講生のチームで、以前ギャルみこしの話をしてもらったことがあるんですが、そのチームは今日は鈴虫トークを、さらりと、してくれていますので、まずそれをお届けして、続いての曲がスピッツの鈴虫を飼うです。これはリュウタさんのナイスな選曲です。トムさん、レコード1 and music 1 please go。
スズムシといったら、あの秋の虫と思ってる方も多いと思われるんですけど、あの成虫の羽化が4月下旬から始まって9月いっぱいまで鳴き声が聞かれるから、あの秋の虫と思われてる方も多いという。
すげえ専門家みたい。
すごい、めっちゃ知ってる。
博士だ、博士。
それで、あのスズムシなんですけど、その古くから声を楽しむことが、まあ、虫とされていて、平安時代からも貴族の間でカゴに入れて楽しまれてた虫なんです。
へ、今でもスズムシってカゴとか入れてちっちゃい時に飼ったりとかする人多いですよね。
まあ、友達からもらってきたり買ってきたりやつを、あの買ってきたりしたりやつを、あの虫カゴとか水槽とかに入れて、その育てるんですけど、結構その増えるみたいで、余る人多いみたいですね。
博士買ったことあるんですか。
博士、まあ一応、あの小学生くらいの時に、まあ世話はあんましてなかったんですけど、家で飼ってて、まあ鳴き声はいいんですけど、あれですね、あの夜はうるさいから、あの毛布かけて
音漏れないように、
はい、
中のスズムシちょっとかわいそうですけどね。
まあ、暗いとこが好きみたいなんで、夜行性ですし一応。
あ、だからスズムシって夜鳴いたりとか鳴き声よく聞こえたりとかするんですかね。
あ、そうですね、日が暮れてから多いですね。
へえ。他スズムシ買ったことある人は？
うちも買ったことある。
うん、あれって自分スズムシって言ったら給料食べてるっていうイメージがすごい強い。
確かに。なんかナスビとかキュウリ。
まあ、キュウリとかナスが主な餌なんですけど、あの動物質の餌を与えないとちょっと、うん、あのなんていうんですか、人間社会ではあの禁じられている共食いを始めてしまうという悲劇が、はい、
そうなんだ、スズムシ共食いするんだ。
はい、もうすごい壮絶ですが、いつの間にか減ってたりとか、
じゃあ共食いしないためにちゃんと餌、そのタンパク質って言ったら卵とかでいいんですか？
カツオ節とかですね。
カツオ節
基本雑食なん
で、
食べるんや。
あ、何でも食べる感じ。
へえ、そうなんよ。他スズムシって言ったら、そうだな、うん、なんかスズムシである人。
でもなんかいい音するけど、たまにちょっとうるさい感じる時が、
うん、あ、そうですね。あとそのうるさいんですけど、その周波数っていうのが高くて、その録音できないのがあるんですね。はい、
え、そうなの。
電話とかだったら、あの鳴き声をこう伝えようと思っても、こんだけうるさいのに、あの相手には聞こえてなかったりとかもあります。
そうなんだ。でも、うち住んでるとこスズムシおらん。
おらん、
うんうん、大阪やからかな。
あ、そうやな。
スズムシって野生のスズムシとかって見たことあります？
あ、でも飛んでるとこ飛んでる。飛んでるっていうか、そのなんかあの草むらからペロンって飛んだりとか。
それってバッタじゃない？
いや、なんかスズムシもなんか黒いのが飛んでたりしたら、
スズムシの大きい羽ってこう羽ばたくためのものとかじゃなくて、ジャンプしたりするためのものなんですかね。
コオロギの仲間だから、あの足がちょっとバッタみたいになってて、その羽はあの、うん、音を鳴らすための器官みたいですよ。
へえ、おしゃれ。
おシャンティー。
おシャンティー。おシャンティ
ーで音を鳴らすっていうのなんか聞いたけど。
あ、そうです、あの羽がその音を鳴らすために作られてる器官がその羽についてて、それを羽と羽をこすり合わせたらその音が出るように作られてるように作られていますね。
へ
え、専門家みたいな。すごいな、博士。
あとその産卵とた、あ、スズムシの産卵なんですけど、その今まで住んでた土の上にその卵をめちゃくちゃ産んですね、
うん、
それでその卵をこう殺さないように、まあ、するのは簡単なんですけど、まあ、それもいろんな方法があって、まあ、一番古いので江戸時代から行われている方法で、その木炭を、水につけた木炭を 2,3 個上に置いとくとカビとかが防げて越冬できるっていうのもありますね。
へー、すげえ。
まあ、基本的に死なないんで、まあ、僕の家ではあのそのままあの霧吹きを一回かけてそのまま放置してたらあの羽化するんで、その時にまた霧吹きでこう水をあげたら大丈夫なんで、まあ、放置してても大丈夫なような虫ですね。
うん、博士すごい、何でも知ってますね。
江南大学の学生さんに投稿してもらいました。実は7月のトークなんですが、後ろのバックの虫の音は木曜日の夜に私が夜中に庭に忍んで、録音してみたんですが、何が入ってたんでしょうね。あれコオロギでしょうかね。スズムシは録音できないのかなとか、なんかよくわからないまま録音しております。